経験丸一、神の家の神のビジョンを見て、紹介生活の中で神を豊かに経験する。創世記第35章で、私たちは極めて重要で根本的な転換を見ます。しかしながらこのことを高く評価する神の子供たちは多くありません。彼らはこの章を何度も読みますが、その中に含まれている根本的な転換を認識していません。この章以前に神は個人の神でした。彼はアベルの神、エノスの神、エノクの神、ノアの神、アブラハムの神、イサクの神でした。しかしここで彼はもはや単なる個人の神ではなく、エルベテル、すなわち神の家の神です。ヘブル語でエルは神を意味します。エルベテルという称号の中で、このヘブル語の言葉がこの称号の始めと終わりの両方で二度用いられています。ある意味で神の家の神は重複しています。私たちはこの経験をあまり持っていないことを認めなければなりません。しかし、主に感謝します。紹介生活の中へと入ってきた後、私たちは神が私たちにとって団体の神であるという経験をいくらか持ちました。紹介生活の中で私たちは個人的だけでなく、団体的に神を経験します。私たちは皆証しすることができますが、私たちが紹介生活の中で経験する神は、私たちが個人の生活の中で経験する神よりもはるかに豊かで甘いのです。こういうわけで、私たちは紹介生活の中でさらに多くの時間を費やしたいのです。個人的に私たちはアブラハムの神やイサクの神を経験することができますが、神をベテルの神として経験することはできません。私たちは紹介生活の中で初めて神の家の神を経験することができます。中高生編、創世記35章7節。彼、ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼にご自身を表されたからである。創世記34章までは神は個人の神でした。しかし創世記35章でエルベテルという言葉が出てきます。それは神の家の神という意味です。創世記35章から神は神の家の神です。なぜなら神の心の願いは紹介、神の家を持つことだからです。あなたは個人的に神を経験するだけであってはいけません。紹介生活の中で兄弟姉妹と共に神を享受してください。あなたの学校生活で神を経験することも紹介のためでなければ祝福されません。なぜなら私たちの神は神の家の神、紹介の神であるからです。紹介生活ほど神の心に触れ、神を喜ばせるものは他にありません。エペソ1章18節、あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望み、紹介の中で神を享受することがどんなものであるかをあなた方が知るように、また生徒たちの中にある神の修行の栄光がどんなに豊富であるかを知るように。紹介生活において、肉眼で外側的に兄弟姉妹を見るだけであってはいけません。あなたは心の目が照らされて、神の家の神、紹介生活の中での神の祝福についてのビジョンをはっきりと見る必要があります。紹介生活の中には次のような祝福があります。1、享受があり、喜びがある。この世の享楽にも楽しみはありますが、それは一時的で儚く、罪が絡んでいます。したがってこの世の享楽の結果、淫行、暴力などに巻き込まれることがあります。例えば大学生たちはバカ騒ぎすることを好みます。酒を飲み、バカ騒ぎをした後、人の肉の中に住んでいる罪が解放されて、淫行、暴力などに陥ることがあります。しかし、紹介生活の享受は純粋で、あなたの魂を作り変えるキリストで満ちています。主を享受すると、困難な環境の中でも喜びを感じることができ、前向きに学校生活を送ることができるようになります。ヘブル11章25節、罪の儚い享楽にふけるよりは。2、保護がある。紹介生活の中でキリストは暴風を避ける覆いとなり、あなたを保護します。あなたは厳しいいじめにあったり、同級生に完全に無視されたりする暴風から守られます。イザヤ32章2節、一人の人が風を避ける酒どころ、暴風を避ける覆いのようになり、 あなたはまず心の目で紹介生活の中に神がおられることをはっきりと見てください。このビジョンに基づいて紹介生活を実行してください。そうすればあなたは祝福されます。
経験丸2、神の栄光が神の家に戻ってくる。なぜ主の栄光が戻ってきたかを理解することは重要です。主の栄光が戻ってきたのは宮の建造が完成したからです。これは極めて重要な点です。なんと主は地に戻ってくることを願っておられることでしょう。しかし彼は戻ってくるために彼の足の裏が安息する場所、彼が足を置くことができる場所を必要とします。彼の住まい、彼の家は彼が足を置くことができる地上の場所です。何世紀にもわたって敵は狡猾にもクリスチャンが建造について何も知らせないようにしてきました。キリスト教の教師は救いの事柄を大いに強調し、ある程度は霊性の事柄を強調しますが、建造の事柄をほとんど強調しません。建造は紹介以外の何者でもありません。今日、主は個人的な霊性だけに関心を持たれません。ダニエルのような多くの霊的な人がバビロンで起こされたとしても、主の栄光はそこへ行って彼らを満たすことはありませんでした。主の栄光はダニエルに戻ってきませんでした。そうではなく、それは宮が再建された後、宮に戻りました。在職青年編。主イエスは再来する前に、正常な紹介生活を完全に回復します。今、すべての信者は紹介を建造するためにこの地上にいます。毎日の紹介生活において、キリストを経験し、紹介を建造する必要があります。パウロは紹介建造のために次のように祈っています。エペソ3章14節。こういうわけで、私は御父に向かって膝をかがめて祈ります。16節。どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節。またキリストが信仰を通して、あなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。18節。力に満たされて、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを得得し。19節。また、あなた方が満たされて、神の全豊満へと至るように。21節。神に、紹介の中で栄光がありますように。アーメン。紹介建造のために、あなたはビジネスライフと紹介生活の中で次のことを経験してください。1. まず、あなたの再生された霊が増強され、燃やされる。あなたは毎朝復興を実行し、霊が増強され、霊が燃やされることの開始を持ってください。そして、一日中霊の中で燃えている必要があります。霊の中で燃えている人はビジネス上の急激な変化や困難に立ち向かうことができます。霊が燃えていないと環境上の大きな変化に気づかず、一般的な決まりきった対応しかできないので必ず失敗します。2. 次に、キリストがあなたの心の中にホームを作る。霊が増強された後、あなたは思いを霊につけ、キリストをあなたの霊からあなたの思いに広がらせる必要があります。思いを霊につけることは、ビジネスライフにおいて極めて重要な秘訣です。思いを霊につけなければ、ビジネスライフにおいてキリストの抱負を享受し、キリストを生かし出すことはできません。キリストを集会所に置き忘れてはいけません。あなたは必ずキリストを持って会社に行ってください。このことは、あなたが思いを開き、思いを霊につけるかどうかにかかっています。思いを霊につけることができれば、あなたはキリストの思いの中で業務に取り掛かることができるので、あなたは祝福されます。3. すべての生徒たちと共に、キリストの広さ、長さ、高さ、深さを経験し、神の全豊満に至る。紹介生活の中のキリストは豊かで立方体です。兄弟姉妹と共に団体の生活を送ってください。そして兄弟姉妹に頼り、兄弟姉妹を助けてください。さらに紹介建造のために、 ビジネスライフで証のある生活をしてください。主が紹介建造のためにあなたのビジネスライフを祝福してくださいますように。アーメン。